それでは聖書を読みいたします。今日の聖書箇所はルカの福音書15章11節から32節、2017年版新約聖書の149ページです。ルカの福音書15章11節から32節、2017年版新約聖書149ページです。それではお読みいたします。イエスはまたこう話された。ある人に二人の息子がいた。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を二人に分けてやった。それから何日もしないうちに弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。しかし彼は我に返っていった。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き口づけした。息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無理な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほふられたのです。すると兄は怒って、家に入ろうともしなかった。それで家を出てきて彼をそれで父が出てきて彼をなだめた。しかし兄は父に答えた。ご覧ください、長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと小屋に一匹くださったこともありません。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のためにこういった子牛をほふられるとは。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。 私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜びを祝うのは当然ではないか。以上です。今お読みしたところから、父なる神の愛と題して、伊藤道夫牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さん、ようこそ礼拝にいらっしゃいました。立春は過ぎましたけれども、まだその寒い日が続いていますけれども、お元気でお過ごしでしょうか。緊急事態宣言も1ヶ月延長となりまして、この長引く自粛生活とか、あるいは生活様式の変化によりまして、コロナ疲れを感じている方々も多いんではないかと思います。自宅におりますとですね、運動不足になりがちですのでね、私もできるだけ公園を散歩したり歩くように心がけているんですけれども、今日もこの在宅礼拝ではありますけれども、一人で礼拝しているのではなくて、教会でみんなで礼拝していることを思い浮かべながら、ご一緒にですね、今日も在宅ではありますけれども神様を礼拝させていただきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。恵み深い父なる神様、天と地の創造主でいらっしゃる偉大な主の皆を心から崇めて賛美いたします。また私たちの罪の許しと救いのために主イエス・キリストをお使わしくださり、十字架において流された尊い血潮のゆえに私たちの罪を許し、神様の子供としていただきましたことを覚えて心から感謝いたします。連日寒い日が続き、コロナのために緊急事態宣言下にはありますけれども、主は私たちをお守りくださいまして、今日も礼拝を神様にお捧げできる幸いを心から感謝いたします。どうかこの場所にも主が共にいてくださいまして、在宅での礼拝を祝福してください。また今日開かれました御言葉を感謝いたします。今日の礼拝を導いてくださる主の御手に全てをお委ねし、待ち望みつつ、私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私はですね、かつて教会に行くように人に勧められてもですね、自分のような罪深い人間は教会に行く資格はないのではないかと思っていました。教会に行くためにはもっと良い人間にならなければならないと思っていました。信仰に対して大変大きな誤解をしていたのです。また逆にですね、自分はそんなに罪深い人間ではない、自分は自分なりに努力して真面目に一生懸命に生きているんだというですね、それでいいじゃないかというような思いでいた時もありました。神様は人をどのように見ておられるのでしょうか。今日はですね、ただいま読んでいただきました聖書の中でも大変有名な放蕩息子の例え話からですね、ご一緒に考えてみたいと思います。イエス様は多くの例え話をなさいましたけれども、この放蕩息子の例え話は聖書の中でも皆さんがよく知ってらっしゃる場所でもありますし、本当に読めば分かりやすい場所なんですけども、ここに本当に深い神様の 御心というものが語られているんですね。例え話というのは実際にあった話ではなくて、神様は私たちに伝えたいと願っていらっしゃる霊的な真理をイエス様が分かりやすく例えで話していらっしゃるのが例え話なのです。ここにはですね、まずある人に二人の息子がいたという言葉から始まっています。このある人というのは神様のことを例えられています。この父親はお金持ちで豊かな家に住んでいました。上の息子は聞き分けがよく、毎日きちんと自分の仕事をしている人でした。ところがですね、下の息子の方は聞き分けがなく、父親にひどく苦労をかけていました。しかし父親はこの子供も大変可愛がっていたのです。父親は二人の息子を愛していたんですね。そしてその息子のうち弟の方が父親の束縛から自由になり、自分の好きなように生きてみたいと思うようになったのです。そこで父親にですね、お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと願い出ました。父親が死んだ後に自分が相続することになっている遺産を前もって分けてほしいという願いなんですね。普通ならばこんな身勝手な願いは許されるはずではないんですけども、ところがこの父親は二人に財産を分けてやったと聖書に記されております。当時の決まりでは、兄息子には相続財産の3分の2、弟息子には3分の1と定められていました。すると弟息子はですね、何日も経たないうちにそれらを全部まとめてお金に変えて遠い国へと旅立っていったのです。父親は自分息子が家を出ていくのをどんなに悲しく思ったことでしょう。家の前に立って遠い国へ旅立っていく息子の姿が見えなくなるまでずっと見送っていました。そうやって出ていった息子はどうなったのでしょうか。遠い国に旅立った彼は、父親からもらった財産を湯水のごとく使い果たし、放蕩に明け暮れ、身を持ち崩してしまったのです。遊ぶお金というものは、あっという間になくなってしまうもののようです。何もかも使い果たしてしまった後、悪いことは重なるものですね。その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り果ててしまいました。仕事に就こうとしても折あしくも大飢饉のために仕事にありつくことにもできませんでした。もうなりふりを構ってはいられません。ある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせたとあります。豚は旧約聖書の律法では汚れた動物であり、ユダヤ人は今も豚を飼うことはありません。ですから外国人の異邦人のところであることがわかります。彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいと思うほどでしたけれども、誰も彼に与えてくれるものはいませんでした。とうとう落ちるところまで落ちてしまったのです。 服もボロボロでしたけれども、買い替えるお金もありませんでした。17節を見ていただきますと、しかし彼は我に帰っていったと記されております。人間は本当に愚かなところがありますので、窮地に陥らないと目が覚めないところがあるんですね。今までの恵みの素晴らしさがわからないのです。今日の例え話に登場する弟息子は、すべてを失い貧困と失意のどん底を経験して初めて我に帰りました。父親のもとで当たり前のように過ごしていた日々がいかに恵まれた日々であったかを知ったのです。そしてその時初めて自分の過ちに気づき、ついに父のもとへ帰る決心をしたのです。しかし彼の悔い改めは不十分なものでした。神様のもとから遠く離れ、自己中心的に歩んできた罪に対する真の悔い改めではなかったのです。大飢饉のために仕事にも食べるものにもありつけなくなり、窮地に追い詰められて、ようやく父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いることを思い出したのです。そしてパンを求めて父のところに帰っていこうとする、そのような不十分な悔い改めでした。そしてお父さんに言う言葉を考えたんですね。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって父のもとへ向かったと記されてあります。自分から進んで縁を切り、家を出て行った身ですので、父親に会わせる顔はなかったかもしれません。帰らせてもらえるだけでも本当は虫のいい話でした。ですから息子としてではなく雇い人の一人にしてもらおうとしたのです。ところが父親の方はですね、この弟息子がボロボロになってとぼとぼと帰ってくる姿をまだ遠く離れていたのですけれども見つけました。そしてかわいそうに思い、父親の方から家を出て走っていき、その息子に駆け寄ったのです。そして彼の首を抱き口づけをしました。なぜ 家まではまだ遠かったのに父親は息子を見つけることができたのでしょうか。それは、ね、父親が地平線の彼方を一日に何回も何回も見ていたからでした。この父親は毎日毎日、今日は帰ってくるか、今日は帰ってくるかと地平線の遠くを見ながら、いつも息子が帰ってくるのを待っていたのです。だからこそこの父親は戻ってきた息子をいち早く見つけることができたのです。そしてやつれ果てて帰ってくる息子を、あれは息子だと気づき、この父親は息子のもとへ走り寄り、息子を抱きしめて、そして接吻してやまなかったのです。息子の方はこう言おうと思っていた言葉を語り始めたんですけれども、しかし 言い終わらないうちにこの父親はこれを遮り、あるがままの息子を息子として受け入れました。息子の謝罪の言葉よりも、とにかく息子が帰ってきたことが嬉しくて嬉しくて仕方がなかったのです。そして父親は帰ってきた息子のために一番上等な服と、そして指輪と履物を用意させました。さらに肥えた子牛をほふって宴会の用意をするようにしぼめに言い渡したのです。この肥えた子牛をほふるってことは、本当に大切なお客様がいらした時にこのそうすることでありまして、この放蕩息子が帰ってきた時にこのようにしたということは、どんなに父親が喜んだかを示しています。なぜそこまでしてこの自分勝手な息子の罪を許し喜びにあふれたのでしょうか。死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったからと言われています。死んでいたっていうのは父親のもとから離れていた状態を表しています。また生き返ったというのは、父親のもとに帰ってきたことを指し示しています。我に帰る、本当の自分に帰るというのは、それは神のもとに帰ってくることを意味しているのです。こうして弟息子を交えての大宴会が始まりました。そこへ一日の畑仕事を終えて兄息子が帰ってきたのです。家からは音楽や踊りの音が聞こえてきます。そして兄息子は宴会が始まっている事情を知って大変腹を立てました。怒りのあまり家に入ろうともしませんでした。弟が生きて帰ってきたことが喜べなかったのです。父の態度に不公平なものを感じて腹を立てたのです。兄息子をなだめる父に対して彼が不平を言った内容は、自分は長い間忠実に父に仕えてきたのに、みんなで楽しめと子ヤギ一匹くださったことはありません。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶして帰ってきた息子のために、肥えた子牛をほうってまで喜ぶお父さんを許せなかったのです。父は喜べないでいる兄息子を決して叱りはしませんでした。一生懸命なだめるんですね。父は兄も愛しており、兄の気持ちもわかる、そういう父でした。しかしだからこそ逆にこの父親の二人の息子に対する愛が際立っています。それではこの例え話の焦点はどこにあるのでしょうか。それはこの放蕩息子を受け入れる父親の非常識なまでの愛にあると言えるのです。イエス様は、私たちの父なる神様の愛はこの父親のようであるとおっしゃっているのです。死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったと言って、これほどまでに喜んでくださるんですね。悔い改めて私たちが神のもとに立ち返る私たちを、神様は手放しで喜んでくださるのです。 私たちはもし仮に自分の息子がですね、このようになって帰ってくるとしたら、こういう接し方ができるでしょうか。学校の教師が生徒を教えるのに、このような接し方をするでしょうか。決してできないと思います。本当にこんなことをしたら、息子を甘やかすことになり、余計にダメな人間にしてしまう。これが私たちの常識ではないでしょうか。そういう意味では、神様のなさり方は私たちの常識をはるかに超える愛なのです。けれども、考えてみますと、こういう常識をはるかに超えたとてつもなく大きな愛であればこそ、救われる資格のない罪深い私たちが救いに預かることができたのです。この父親は息子が立派にしもべとして使い抜いている姿を見て、よし、これならいいだろうと判断し、彼を再び息子として迎え入れたわけではありませんでした。また心をすっかり入れ替え、別人になって帰ってきたから迎え入れたわけでもありませんでした。そうではなく、ただボロボロになって帰ってきただけで大喜びで迎え入れているのです。放蕩息子の我に帰っての悔い改めも不十分な悔い改めでした。しかし、誰が 100点満点の模範的な悔い改めをして神様の御元に帰ることができるのでしょうか。不十分な罪の自覚、不十分な悔い改めをも、父はそれを百も承知の上で抱き止めてくださるのです。私たちが神様の身元に帰るとき、神様はそのような不完全な悔い改めをも大きな喜びとして迎え入れてくださるのです。これが神様の真実なお姿なのです。立派な業績を積まなければ認めてもらえないとか、才能豊かで清く正しく生きている人だけが受け止めていただけるとか、そういうことでは決してないのです。この息子のように、父のもとへ帰ろう、神様のもとへ帰ろうと決心するだけで神様は喜んでくださるのです。それだけに神様は喜んで私たちを受け止めてくださる。なんという幸いでしょうか。この例え話には表には出てきませんけれども、父なる神様がこのように喜んで迎えてくださる、その背後にイエス・キリストの十字架があるのです。神様は十字架にご自分の一人子の命を捧げてまで私たちを愛してくださるのです。イエス様は私たちのために罪の贖いを成し遂げ、父なる神様のもとに帰る道を用意してくださいました。神の子として迎え入れていただく何の資格もないものが、キリストの家に信ずるすべてのものをこのように喜んで迎え入れてくださるのです。私たちは今、人間の知恵や研究が進んで一見生活しやすくなったかのように見える世界に生きていますけれども、この文明が自然を破壊したり、 平和を求めて争い合ったり、互いに信頼し合えず戦争をしていることも事実です。天地を作り、私たちに命を与えてくださった神様に謙遜に立ち返る時が必要なのです。この地はいつまでも続きません。まして私たちの地上の生涯は限られていますが、私たちは神様のところに帰ることによって、神様は私たちを受け入れ、永遠に神の家族として迎え入れてくださるお約束をしてくださるのです。この神様の愛はごく一部の信仰のエリートだけに与えられたものではありません。放蕩息子や父のもとに帰ってきた息子を喜べないでいる兄息子をも愛していらっしゃるのです。あるがままの私たちを、あるままの私たちが神様に愛されているのです。今日この神様の愛を素直に受け止めて、新しい人生を歩み始めようではありませんか。このあと賛美しますけれども、新聖歌233番の驚くばかりのって、皆さんも大好きな歌がありますね。アメイジング・グレイスと言われて大変有名です。この賛美はかつて罪人の頭であった奴隷商人のジョン・ニュートンが作詞したことで有名です。彼が奴隷船の船長としてアフリカから英国に帰る途中、大変な大嵐に出会い、死の恐怖に見舞われまして、その経験を通して悔い改め改心し信仰に導かれました。そしてこの驚くばかりのというですね、賛美をの歌詞を作ったんですね。彼が生涯強調したことは、自分は途方もなく大きな罪人であること、そしてキリストは途方もなく大きな救い主でいらっしゃるということでした。この後ですね、ご一緒にこれを賛美したいと思います。それでは一言お祈りさせていただきます。恵み深い父なる神様、今日もコロナ禍ではありますけれども、新しい聖日を迎えて、このような形においてですけれども、神様に礼拝をお捧げすることができましたことを心から感謝いたします。私たちは神様に深く愛されていながら、神様から豊かな賜物をいただいていながら、放蕩息子のように神様から遠くさまよい出て、感謝もせず賜物を浪費し、自己中心的に自分の思うままを歩んでいたものでございました。しかし神様はそのようなものをもいつもいつも愛し、私たちが罪を悔い改めて神様の身元に帰るのを待ち続けていてくださったことを教えられて、心から感謝いたします。あなたは主イエス様をお遣わしくださり、十字架において罪の贖いをなし、信ずるすべての者の罪を許し、神の子供とし永遠の命を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。どうかそのようにしてまで愛されている者として日々を歩み、神様を褒めたたえ、あなたをあがめて お従いして歩めますようにお導きください。今日在宅において礼拝しました一人一人の上に神様からの豊かな祝福をお与えください。コロナウイルスが一日も早く収束し、再び共に教会に集い礼拝できる日が参りますようにお願いいたします。今日の言葉を心から感謝して、私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで新聖歌233番驚くばかりの、これを賛美しましょう。Yeah.